お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。今日のオープニングはそやな、孫の話をしようかなと思うんですけど、娘がおりまして、まあ娘に子が授かりまして、12月24日が誕生日やったんですよ。まあ僕こう見えてどう見えてるか分かりませんけど、おじいちゃんなんですよね。で12月の24日ですから、この3月の24日でもって3ヶ月言うということになりますでしょ。でまあそこ3ヶ月と、それからなんていうかな、もう10足したら100日言うということになりませんか。まあまあ100日のお祝い言うというのがあんねんね。ね、皆さんよくご存知の通りやと思うんですけど、お食い初め言うて言うそうですね。はい。でそのお食い初めを前にして、まあお食い初めはお食い初めでお宮参りさせてもらおう言うということになってるんですけど、でお宮参りを前にしてですね、まあ興味の話ですから、まあ、スタジオに出向きまして、でまあ写真を撮ると、まあ記念写真ね、まあ、それを撮る言うていうことやったんですよ。でまあまあ僕らがこう写真を撮るとか言うて言うたらね、まあなんていうかな、まああらかじめこう写真を撮るぞというような、そんな気構えで行くじゃないですか。でうちの孫ちゃんなんですけどね、孫ちゃん、はい、そんなん考えませんやん、そんな大人の都合ですもんね。でお昼のね2時からスタジオの予約やったんですよね。でまあまあそれ大人にとってもだいたい眠たい時間やったりするじゃないですか。で子供にとってもやっぱり眠たいんですよね、すごい眠たいんですよ。でその日に限ってね、あんまりこうなんていうかな、まあ僕が言ってるから言うていうのもあると思うんですけど、まあなんかこう様子が違うから言うていうので、あんまり寝えへんかったんですよ。あんまり寝えへんかったらね、まあただでさえこうちょっと最近はこう 寝ないんですね。抱っこから、下にこう寝かしたら思って寝かしつけようとしたら、そしたらもうすぐ起きてまうというような、そんな感じになってしまうそうです。でまああんまり寝へんかった。でスタジオに行きました。でスタジオに行ったら眠たいもんやから、もうらもギャン泣きですよ。うわー言うて、また状況も違うし、そうじゃないですか。どうすんねん、まあ、この写真今回の撮影はもう無理やなというふうに、まあ、僕なんか思っておったんですけど、スタジオの人はすごいね、もうあやす天才やなというふうに思いますけど、もうなんていうんかな、もうあやすだけじゃなくて笑顔まで作りよったなと思って、笑顔って最近覚えたばっかりやったりするから、なかなかそんなねいい顔をしてくれたりとかっていうことはないんだけど、もう本当に上手にしてくれて、一瞬の間でこう写真を撮るというようなね、そんなことをしてくれましたけどもね、やっぱこうプロ根性っていうのかな、そういうのを見せていただきましたですね、さすがですね。さてほんでこれお食い初め言うていうふうに、まあお話しさせていただいたんですけども、まあこのお食い初めっていうのはだいたい生後100日ぐらいね、生まれてから生後100日から120日頃にされるんですけども、なんでこれするのかというと、一生食べ物に困らないようにとの願いを込めて行われる伝統的な儀式なんですね。ね。でこのお食い初めの別名っていうのがありましてね、僕は先ほどから100日100日言うていうふうに言うておるんですけども、100日祝いと書きまして、これを読むのは桃花祝いというそうです。はい。お宮参りと並び新生児を祝う伝統的な儀式として親しまれております。地域によっては箸始めとか箸揃えとか、マナ始め箸固めなど様々な呼び方があるようですね。まあ僕らのところではこう送り初めというふうに言っておりますね。で送り初め何をするのかということなんですが、儀式用のお料理を使いまして食べさせる真似をするんですね。おじいちゃんおばあちゃんなんか、まあまあ親族のうちで年長者が 赤ちゃんの口に箸で料理を運んで食べさせる真似をします。これはなんでおじいちゃんおばあちゃんなのかというと、長寿にあやかるという意味合いだそうです。だんだんと大きくなっていくんやなというふうに思いますと、もう楽しみでなりません。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、 NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。まあまあ、今年の冬は長かった。いや、まあまあ、始まりがね遅かったですから。え、じゃあ、急にこう寒なったなあ言うていうような感じやったんで、なんかこの今年の冬は長いなあ言うていうような気がしましたね。なかなかこの冬から春にかけて言うていうのがね、始まらへんなあ言うていう感じやったんですけど、ここへ来てね、だいぶ暖かくなったかなというふうに思うと、また今週末えらいまたちょっと寒なるみたいですね。で、まあ、こういうようにこうね、ちょっとこう寒なったり、ぬくなったりいうということを繰り返していきながら春がやってくるという、まあ、ことなんですけども、まあ、そういうのをこう言いますのは三寒四温というふうに言いますね。で、この三寒四温と合わせて言われるのが、一雨ごとに春めいていくというふうに言うそうですけども、いや、これほんまその通りやなというふうに思いますね。まあ、でもよくよく考えたらそらそやわなというふうに思うのは、三寒四温というのは、まあ、3日寒くて4日ぬくいうということですけど、3日寒いいうというのは結局のところ雨なんかが降ったらそれ寒なっていくわなということですよね。ね、で、またこう、4日というか、まあ、どれぐらいになるか分かりませんけども、ぬくい日が近づいて、でまた雨降ったらちょっと寒なってというような、そんな繰り返しをしながら、まあ、季節が変わっていくというようなことやったりするんですけども、まあ春といえば皆さん何を想像されますでしょうかね。やっぱりまあ僕はこの時期になったりよう喋ってるのは春、桜ですね。桜、桜坂の桜が咲いていく様子いうというのが楽しみなんですよいうていうふうに言うとりますけども、今年はなかなかつぼみが固いですね。今日月曜日ね、今週の月曜日にね、収録をしておるんですけども、まあ、その時点ではもうほとんど咲いてないというような、ほとんどというかもう全然咲いてないですね。咲いてない状況なんですけども、この月曜日から、水曜日にかけて、月、火、水というふうにね、だいぶ抜く日が使った、抜く日が、続くということですから、まあ、ひょっとしたら開花するんじゃないかなと。開花しとうやろね。開花するんじゃないかなというふうに思いますけれども。今度また雨が降りますからね、そうしますとまたちょっとこうつぼみが、キュッとこう縮こまっていくんやろうかなというふうに思ったりして、まあそんなんを繰り返していきながら春めいていくというようなことやったりしますけども、まあこんな時期いうていうのは本当にね、もうなんか季節の変わり目いうていうように言いますように、やっぱり体に応えますね。応えるわ答えるわって、ちょっと僕、何歳よ言われそうですけど、ええ、そうです。僕は、51ですよ。今年、52歳になるんですけどね。はい。ええ年でしょ？だから答えるんですよ。はい。でね、まあ、こういう時って言ったら、まあ、体調崩しやすいというふうによく言われます。で、まあ、体調崩さんとこというふうに思ったら、栄養バランスの取れた食事と十分な休養、そして睡眠をね、心がけていただきたいなというふうに思いますけどね。まあそろそろブドウ園でもね、なんていうかな、あれなんですよあれって何度言われて喋り手があれ言うな言われそうですけど、この時期、まあ、春が近づいてくるとね、まあ一大イベントが待ってるんですよ。何ですかその一大イベントを言うて言ったらね、屋根張りなんですよ。ブドウ棚っていうのがありましてね。で、そのブドウ棚の下で、シーズン中はずっと、こう、作業するわけなんですけども、雨濡れんように、洗濯。で、また、ブドウという、植物はですね、この雨に弱いんですね。で、なので、傘をかぶしたらんとあかんんですよ。傘って、ビニール屋根やね。で、このビニール屋根を、 すべてのこう棚にね、まあ貼っていくという作業が待ってるわけなんですけどもね。でそれが大体、どうやらちょっと膨らむか膨らまへんかいうていうようなそんな時期にやるというふうにね、まあ、大体こう決めておったりするもんですからね。さあどうかな、うまいこといくかなとかっていうふうに思ってるんですよね。で土日に鉄塔っていうていうふうにいろんな方々にねこう声をかけさせていただいてたりするんですよ。まあ、あのうちの、ね、あの娘の旦那さんとかね、にも言うてますし、それから周りの、今こうよう来てくれるね、あの方々にもそうやってお願いしたりしてるんですけども、これが4月の5日6日な言うて、土曜日日曜日な言うて言うてるんですけども、これが三寒四温であったり、あるいは一雨ごとにというね、さっきの言葉になぞらえたら、大体この時期言うて言ったら、3日寒かったら4日ぬくいというような感じだったりしますから、まあ、すなわちこうね、雨が降ったかなと思ったら今度は晴れたりいうというような、そんな繰り返しになるというふうに思いますんで、うまいことこの晴れてる間にビニール屋根がね晴れるかないうというようなことがあるんですよね。で、まあ、そのビニール屋根を張る前にちょっとこう消毒をしなければならないいうということがありますから、その消毒とビニール屋根を張るっていうのがセットになってますんでね、うまいこといくかななんていうふうなことで思ってるんですけど、これが5日6日がもしもずれてしまうというようなことがあったら、もう段取りが超狂ってしまうんでね、はい、もう下手すりゃ、まあ面積大きいんですけども、その面積をね、どれだけの人間でできんやろう言うて、ひょっとして俺一人でせなあかんことになんねやろかとか思ったらドキドキするようなそんな感じだったりしますね。はい、さあまあまあ、まあ、それはさておきまして、春が近づいてきております。まあ、確実にね。で、まあ、春といえばやっぱり桜やいうというふうに思いましたけどもね、言いましたけどもね、やっぱ三木にはもうたくさんね、桜を、めでていただくところが多いですね。はい、ぜひとも皆さん、まあ、三木の桜楽しんでいただけたらなというふうに思っておりますんでね、はい、ぜひとも皆さん楽しみましょうね。でね、僕ね、まあ、最近はああいうって言ったら、まあ、去年の11月ぐらいからなんですけど、ずっとこう三木山森林公園をね歩いてるじゃないですか。で三木山森林公園も桜が植わっておりますよ。で三木山森林公園の桜、ここの桜がええなあいうっていうふうに思っておりますところがあります。目星つけてるんです。どこかと言いますと、ウッディ広場という広場があるんです。ね、上の方の駐車場にね車を止めていただいて、でそこからこうあのとことこと上に上がっていただきますと、そうするとイベント広場いうという広場があるんですけども、その広場の奥いうというのがウッディ広場になってます。でこのウッディ広場、そんなにたくさんの、桜が植わってるっていうわけではないんですけれども、あの子供ちゃんの遊具があったりしますんでね、ちょっと大きめのお子さんかな、そこで遊べるのはどうかなというふうに思うんですけども、まあ、ちっちゃい子が行ってもらっても全然楽しいんじゃないかなというふうに思いますんでね、行ってもらえばなと。そんなに数があるわけではないんですけども、その下であのレザーヒートシートをね、広げて、で、お弁当なんかをこう広げてこう食べたらね、絶対美味しいやろなというふうに思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。まあ、あの今年もね、たくさんそんな、三木の春の様子、桜の様子っていうのをね、X とかそれから Facebook はじめ SNS でつぶやいていって、どんどんとこう三木の魅力っていうのは発信できないかなというふうに思っておりますんでね、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。さあサルトル情報局、おしまいでございます。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週、バイバーイ。